黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。私は死を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを勝る待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。アメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえます。
ほど白
孤独文7番詩編16編神を守ってください。あなたを酒どころとする私を
主に申します。あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはありません。
この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。
他の神の後を追う者には苦しみが加わる。私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。
主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。
計れ縄は麗しい地を示し、私は輝かしい修行を受けました。
私は主を讃えます。主は私の思いを励まし、
私の心を世ごと悟してくださいます。
私は絶えず主に相対しています。
主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより控えて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。正英107番です。
성령107장山に住むことができるでしょうか。それは完全な道を歩き、正しいことを行う人。心には真実の言葉があり、下には抽象を持たない人。友であるあなたに災いをもたらすことなく、 親しい人を、あなたをあざけらない人、主の目がかなわないものは退け、主を恐れる人を尊び、悪事をしないと誓いを守る人、これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。ハレルヤ、愛する天のとすま、これらのことを守り常しえに揺らぐことがないように、天聖一同をあなたが整えてください。あなたの幕屋に、宿りにふさわしいものとして、今日も主イエスキリストの御名と地所と命と栄光とを与えてください。神と人の前で犯したすべての罪を許してくださり、私たちの罪のほどがどれだけ悪どいものか、私たちが霊においてそれを悟ることができますように、罪によって私たちの霊がどのような状態に置かれているか、それを知ることができますように、主よ、あなたが私たちを今日も御言葉を通して悟してください。主イエスキリストの流された血潮をもって私たち一人一人を清めてください。清められた思い、心、感情の中に、霊の中に、あなたの素晴らしい御言葉をあなたが豊かに住まわしてくださり、今日耳で聞いて心で悟ったその御言葉が、この一週間を私たちを命と幸いへと導く道しるべとなることができますように、主を助けてください。今日もあなたが与えてくださったその御言葉を通して、私たちを高く、広く、深くあなたが掘り下げてください。そしてあなたの御心にかなったものとして、この一週間を歩むことができますように、聖霊にて私たちを助け導いてくださることを感謝いたします。あなたの御言葉を伝える働き人の上に、主よ、あなたが共にいてください。その思い、心、感情をあなたが血潮に浸し、そして弱っている体の隅々までをあなたの打たれた鞭によって癒してください。そして御言葉を余すとこなく豊かに届けることができますように、主よ、その唇や舌やその喉をあなたの血潮で清めてください。あなたの栄光で満たしてください。ハレルヤ、愛する天のと様、今日もあなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今世界中で捧げられている礼拝、そしてこの天聖であなたに捧げるこの礼拝が、アベルの礼拝の孤独、主よ、あなたが喜んで受け取ってくださる最高の礼拝でありますように、霊と真に満ちた礼拝でありますように、天聖一同一人一人が自分自身を捧げ物とし、あなたの御前に捧げる礼拝でありますように、主よ、あなたが助けてください。主よ、語りたまえ、しもべ聞きますと、聞いて学んで行う信仰によって、私たちが世の光、地の塩となることができますように、私たちを整えて祝福してくださることを感謝して、このすべての祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
21番を持って主を褒めたたえます。
521장 하나님의 말씀은 창세기 6장 말씀이 되겠습니다. 구약 성경 창세기 6장 구약 성경 7페이지입니다.
創世記 6장 하지메니 1절부터 8절까지를 읽습니다. 地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが 人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。アメン。
アメン。
一言お祈りします。この地上において光と闇とが交錯するこの巷において、どちらにつくべきか私たちに委ねられております。いかに世界人口の 99% が闇につこうとも、それでもなおここにいる生徒たちは光の側につくものとし、主イエスキリストの御旗を掲げ悪魔に立ち向かい、悪魔の剣に対しては御言葉の剣を持って歯向かい、あらゆる暗闇を打ち払い、そして光の子として新しき地に行く者として、主よ、この生徒たちを整えてください。これから御言葉を語るこのしもべの唇を、またこの体をあなたが整えて、闇に対しては光で打ち勝ち、イエスの血潮で勝利し、世を分取り悪魔サタンに勝利する、その技を主よ今日あなたが直接語り、私たちに教えてください。あなたは命の君、光の君です。どうかあなたの命、あなたの光をあなたが思う存分にこのしもべの唇を通してお語りください。そしてこれを聞く一人一人の耳を清め整えて、あなたの命をいただき尽くすことができますように。この世の闇、人々の悪しき技、それは影に過ぎません。太陽の前に消える霧に過ぎません。どうかしよう、日の太陽の光をあなたが照らしてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。
アメン。
さて、しばしイースターなどで、聖書の人物シリーズから離れておりましたけれども、今日から再び戻りたいと思います。今日見ますのは、ノアです。でノアについて、結構、創世記では長い、締めを割いておりますので、何度かに分けまして、ノアのその性質について見ていきたいと思います。ノアはですね、とても邪悪な時代の中において唯一の、ね、光の民の生き残りでした。今、ね、世界は70億人口がおりますけれども、よく日本の人口は1億人ですので、1億総なんとかかって、いうこと表現を使いますけれども、当時はですね、世界人口が1億人だとしても、ね、1億総邪悪化しておりました。もうほぼ全ての人々です。今外を見ますと、ね、いろんな人たちが巷を行き交っておりますけども、その全てが全て、それぞれ好き勝手なことを行い、暴虐に満ちており、不貧困に満ち満ちておりました。 それぞれが、ね、力を持っている人が力ずくで暴虐を加えて弱い人から搾取して、良くないことをして不貧困をして、そういうことをして、そして本当に神様を悲しませておりました。ね、今年に入ってからもう創世記ずっとアダムエワから、カインアベルを見て、それから、カインの子孫、それからセツの子孫を見ていきました。神様は、ね、カインが、その悪いことをして神様に背いた時点でカインを滅ぼしていれば、まあ、まだこんなことにはならなかったかもしれないんですけども、でも神様は憐れみ深いお方です、ね。今日のこのところで、人を想像したことを、残念に思う、人を地の表から消し去ろうと思う、書いてあるんですけども、これを見て人はですね、神様ひどい人を、そんなに簡単にいとも簡単に消し去る神様ひどい思う人もいるんですけども、でもね、よく考えてみてください。この創世記の1章から今6章まで、読み、ね、1時間もしないで去って人は読むことができます。でもこの創世記1章から6章までの間にどれほど長い長い年月、長い時間がかかっているか、神様はそれだけ長い年月、人がですね、もう立ち返ることを待ち望んでおられたんです。主の道を示して、ね、神様は世の中に、ね、悪がどんどん増えていく中においても、神様はね、エノク、ね、皆さん学びましたね。エノクは義人であり、そして人々に世界のそのよく改まることを望まれて、そして義の道に立ち返ることをノアとか、またエノクの口を通して立ち返らせようとしました。でも人はですね、心は悪の方に傾いていたんです。そんな邪悪な世代の中において、唯一、ね、一家族だけが神様の目にかなう家族として生き残りました。それがノアの家族です。6章の一節を見ますと、さて人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした、書いてあります。ここで神の子たち、神の子らはと、書いてあるんですけども、これは、見つかりたち、ね、人間ではなく何かそういう神様に属する霊的な存在なのか、それとも、あるいは神様に聞き従う、ね、クリスチャンのような、神の子たちと呼ばれている人たちなのか、まあ、議論されてきたところですけども、とにかく、まあ、そのどちらということを考える必要はありません。皆さんは神の子たちです。キリストにあって神の子たち、私たちキリスト者神の子たちは、人の娘が美しいからといって好き勝手に選んで、好き勝手により好んで妻にすると、このように良くないことが起こるということは、これは 100% 事実です。聖書に書いてあります。人がですね、まあ女性、まあ、男性に限らず女性もですね、自分の目の欲に美しいと見られるところ、あ、これ欲しい、ね、それに飛びついてしまうところに良くないことが湧き起こってきます。で、どんな良くないことが湧き起こるか、それはここに書いてあります通り、主はですね仰せられます。3節、そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう、それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。今まで創世記を見ますと、人は平気で900年代とか、そのぐらい長寿、生きておりましたけども、でも120年に減らされてしまいました。なぜなら、 神の霊はもはやその人にはとどまらなくなるからです。人は、ね、神の霊を宿す唯一の地上の生き物でしたけども、しかし人がですね、好き勝手に、ね、人の娘が美しいからとより好んで妻にしてしまう、あるいは、ね、自分の目に親しいことを行う、すると神の霊はもはやその人のうちにとどまらなくなって肉に過ぎない存在になってしまい、ね、獣と何ら変わらない存在となって、そして、ね、弱いも縮められてしまうんです。弱い年月ですね、年齢ですね、900歳ぐらい生きていた人が120年しか生きられなくなる。ですから人が神様から離れて、神様の御声、神様の御言葉を無視して自分の、ね、好むこと、肉にとって気持ちいいこと、それを追求すると獣と等しく、ね、肉に過ぎない存在になり、そして命もこのように減らされてしまうんです。でそれで、神の子たちが、人の娘と結婚した結果、生まれてくるのは、ネフィルムです。4節ありますね。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいたと。このネフィリムという言葉、ネフィルというヘブライ語はですね、もともとの意味は、伐採者という意味でした。以前もちょっと学びましたね。あるいは巨人とか、いじめっ子という意味もあります。ヘブライ語でネフィルはいじめっ子という意味、あるいは暴君という意味もあります。でそれで、彼らは、昔の勇士であり有名な人々であった、と書いてあります。人間の価値観からすればですね、強いもの、ね、巨大、ね、小さいよりも大きい方がいいとか、ね、弱いよりも強い方がいい、ね、有名なものって書いてある、名のあるもの書いてあるんですけど、ね、無名よりも有名な方がいい、でそういうことを、ね、人々は望ましいことだと思うんですけども、しかし神様から離れて、ね、力を蓄えること、神様から離れて巨大になっていくこと、神様から離れて、ね、より美しさを求めること、でそうしたことで引き起こされることは良くないことです。何が起こるか、5節、地上に人の悪が増大して、その心に計ることは皆いつも悪いことだけに傾いていってしまうんです。神様から離れて力を求める、したら何が起こるか、ね、もう戦争と、ね、良くない、ね、ことを起きますね。人が人をいじめるということが、ね、正当なもの、ね、よりこっぴどいいじめ方をするものがますます生き残る。じゃあもっとこっぴどい、いじめ方法を編み出そう、そういうことになっていきます。また、ね、より美しいものが、ね、得をするんだったら、じゃあもう、ね、何時間もかけてでも、ね、若作りして化粧して、でそれで美しさを蓄えよう、ね、そういう風になっていきます。神様から離れた力追求、美しさ追求、そうしたものはによって、そういう人が増え広がることによって、地上は人の悪が増大して、ね、いつも心は悪い方向にばっかり傾いていってしまうわけです。でその結果どうなったか、この世代はもう一家族以外、ノアの家族以外、もう全部が全部邪悪になってしまいましたね。日本は、よく一億総中流階級、まあ、そういう言葉が流行りましたけども、なんかある作家は一億総白痴化、日本はもう全部が全部白痴化していると表現しました。でもこの当時はですね、まあ、人口が1億だとしたら1億総殺人化、ね、1億総殺人者、1億総不貧困者、ね、1億総暴君化、1億総いじめっ子化されていったわけです。 神の似姿である人がですよ、そういうふうに神様の悲しまれることを、ね、行っていたら神様は悲しまれますね。なんで神様はこの人を地の表から消し去ろうとまで、悲しまれたのか、皆さんよく考えてください。人は神様の似姿として作られました、ね、今インターネットが流行っておりますけども、ね、なんかコラージュっていう画像の加工がありましてですね、なんか人のなんか顔を、なんか勝手に、変えられるんですね。例えばなんか宇宙飛行士の顔をですね、なんか誰かさんの、ここにいる誰かさんの顔をそのままそっくり引き換えて、あれ誰々さんが宇宙飛行士になってるぞ、ね、そういうことができるのが、まあ、コラージュって言うんですけども、もし皆さんの顔がですよ、暴虐をしているなんか殺人、ね、動画のその、殺人者の顔に皆さんの顔がすり替わっていたらどうでしょうね。インターネット上でなんか不貧困に満ちている動画の中に皆さんの顔がそのまま差し替わっていたりしたらちょっと嫌でしょうね。神様のその御顔の輝き、神様のそのご性質がそのまま殺人者に変わっていたり、そのまま不貧困をするものに変わっていたり、そうしたことでもう1億総勢みんなそのようになってしまっている。それを神様はね、見なければならない。神様はそれはどんなに心を痛められたことでしょう。人を地上に作ったことを残念に思う神様は心を痛められました。でそれで、ね、生まれてくる命たちはもうそういう巨人たちやいじめっ子たちによって、もう全部いじめられて暴虐されて、不貧困が不貧困を生み、暴力が暴力を生む。神様は本当に地上から人を、むしろ生まれてくる命たちのために、ひとたび消し去ろう、そのように思われました。これは神様の憐れみです。人がですね、そのような暴虐から暴虐に満ちて、もうノアとかエノクとかそういう宣教者たちによっても変えられないということがもう何千年も続いたならば、そしてもういよいよこの一家族しか残されていない、地上において神様の御心を行おうとする人たちがわずか8人しか残されなくなってしまった。ここは8人以上おりますね。ここにいる人数よりも少ないんですよ。ここにいる人数よりも少ない人数の方よりももうはるかに多い世界中の人たちが暴虐に満ちている、そういう世界、神さん残念に思い、人を地の表から消し去ろうと、そのような苦渋の決断を神さんはするに至りました。しかしノアだけは主の心にかなっておりました。ノアは主の御前に恵みを得ておりました。全世界は一度ね、もう全人類もひっくるめて、全被造物も全部ひっくるめて滅ぼし尽くされて、もう仕方がなかったんですけども、でもそうはされませんでした。ノアのゆえにです。神様は一人の義人でもですね、そこにいたのであるならば、神様はそのところを滅ぼされないお方です。創世記の中でも、ね、ソドムとゴモラの町が出てくるんですけども、そのソドムの町の中に義人ロトがいたがゆえに、神様はそのロトを救い出そうとされました。ロトごと町を滅ぼしてしまえということは神様はなさらないんです。その邪悪に満ちた世界といえども、その中にわずかでも義人がいるならば、その義人ごと滅ぼすということは神様はなさいません。神様は人類を滅ぼす、とんでもない思うかもしれないんですけども、でもその中の義人も、いい人も悪い人も全部ひっくるめて滅ぼすと思うとしたら、それは神様ひどいと言われてもしょうがないでしょう。でも神様はそうではないんです。その中に義人が一人でも いるならば、 その鬼神もろとも町を滅ぼすなさいません。聖書にそんな記述は一つも見出せません。むしろ救い出したという記述は、ね、アブラハムの時もそうですし、またこのノアの時代もそうですね。鬼神が一人でもその町の中に、その国の中に、その世界の中にいるとしたら、ね、その鬼神のゆえに神様はそれを滅ぼさないんです。この創世記の中を読みましても、本当にこの時代、ノアの時代もそうです。またロトもそうでしたね。神様は義人が一人でもいたならば、そこをその中から義人を救い出されるんです。第二ペテロの2章5節にこう書いてあります。第二ペテロの2章の5節また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。ノアたちはですね、義を述べ伝えていたんです。それで義を述べ伝えた8人のものを保護し、そして不敬虔な世界を洪水でね、洪水を起こされて、そして、その義人たち以外を滅ぼし尽くされました。ノアたちはね、義を宣伝していたようですね。そして、神様は彼らを通してでもね、もう最後の最後まで、その世界を救おうと立ち返らせようとしたんですけども、でも結局立ち返るものはこの8人以外誰もいなかったんです。ノアは、いつの時に神様によって、召し出されたか、まあ、大体500歳ぐらいの時ですね。ノアが500歳になった時に、セム、ハム、ヤベテを産んだと、創世記5章32節にあり、そして洪水が起こったのは、ノアが600歳の時だったと、何章に書いてあります。ですからおよそその100年の間ですね、この、大きな船を作りながら、その当時の世界において宣教していたようですね。まあ、残念ながら救われたのはノアの家族だけ。宣教の技といえば、一人も救うことはできなかった。とても残念な結果ですけど、でもそれでも神様はその結果を通して、そのノアのわずか8人の家族を通して世界に人類を、ね、命を残されました。ノアは、ね、箱舟を作りました。その箱舟はですね、まあ、この6章の方に詳しく書いてあるんですけども、まあ、ゴフェルの木で作って、それでその箱舟に部屋を作り、内側と外側を木のヤニで塗りました。でそしてその、縦横長さ、それは6章15節に書いてあります。次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。でこの、まあ、メートルに直せば、長さが135メートルで、幅が 22.5 メートル、高さが 13.5 メートルです。全長135メートル、すぐそこに横浜大桟橋があるんですけども、あそこは、あそこの大桟橋の方を見ますと、何メートルって書いてあるんですね。20メートルごとに確か、なんか、ポールが、置いてあって、でそれで距離を測ることができるんですけども、もう最近の船は、ね、200メートルとか300メートル平気で超えておりますけれども、まあ、それに比べればノアの箱舟は小さかったかもしれないんですが、でも一体どうやって作られたか、クレーンとか重機とかがない時代です。作った人数は 作業者はわずか8名です。それ以外の人たちは、ね、箱舟を作る人たちを逆に、ね、なんだあいつらこんな、ね、海もないところに船なんか作りやがってと馬鹿にしていたんですね。100年もの間ずっとこのノアの家族は8人で100年がかりでずっと、ね、先生と地道に地道に手作業で船を作り上げていた。一体どれほどの労力、どれほど大変だったことでしょうね。それを実際に実践する、100年も実践し続ける信仰、これはとてつもない信仰でですね。でそればかりじゃありません。邪悪な価値観が満ち満ちている世界です。本当に親である皆さんは子育てするのにとても大変でしょうね。邪悪な価値観、人々が、すぐに悪に染まってしまう中で自分の子供を信仰者として、汚れなく育てる、とても、大変なことですけども、このノアはその子供たち、子供の嫁たちにもしっかりとその信仰を継承させて、でどれほど、強い信仰を継承させたか、たった8人であの船を作ろう、全長135メートルの船を、手作りで作ろう、それをさせることができるほどに、もう信仰の確信をノアは持っていたということですね。それも子供たちに信仰をしっかりと継承させて、で人々にしっかりと福音を述べ伝えさせるまほどの信仰者の存在を挙げた。第二ペテロ先ほど読んだ2章5節では、その全の宣伝者ノアたち8人のものだけを保護された、8人ともその伝道者だったわけですね。そのようにノア自身もまたノアのが、その子供たちまた子供の嫁たちもそのように信仰者としてしっかりと継承していた。本当に素晴らしい信仰ですね。人の目から見たら海のないところで100年がかりでこの巨大な船を作るということ、それはもう気違いだったと思えるような事業です。でも100年がかりでノアはそれを完成させたんです。箱舟は、カイさんは135メートルの船を作りなさいって言われた。ちょっとそれはあまりにもなんか膨大すぎることだ。ちょっと135メートル作るのは人間技では無理そうだから、そうだ50メートルの船を作ってそれでよしとしよう、そういうことを、ノアじゃないある信仰者は考えるかもしれません。私たちもですね、カネさんから言われることがちょっと突拍子もないことであるならば、ちょっと135メートルは無理だから50メートルぐらいで、妥協しよう、そのぐらいだったら自分には何とかできそうだ、そうだカネさんは、ちょっと無理すぎることよりも、このくらいのことをして、それでいいことを、なんとなく過ごしながらそうやって人生生きていれば、カネさんきっと良しとしてくれるだろう、そういうふうに思う人も中にはいるんですけども、でもノアは、きっちりカネさんから示されたこの寸法、長さは300キュビト、幅50キュビト、高さ30キュビト、この寸法できっちりと作ったんです。ちなみにこのですね、縦横高さの比率、これはですね、現在のその、大型船のその造船のその、メカニズムの中で最も安定した比率だそうですね。現在の巨大のタンカーはみんなこの比率で、作られているそうです。この比率を決して外してはならなかったんです。そして長さとか高さも全部外してはならないんです。その長さをもしちょっとでも、その比率からずれていたならば船は不安定になって沈んでいたんです。この船の、物理的なメカニズムの寸法をちょっとでも違えていたら、船は、座礁し、沈んで大破していたことでしょう。でもノアがきっちりとこの寸法で作ったからこそ船は 壊れずに済んだんです。そして、ね、もしノアが、その信仰の面で妥協して、ね、船の寸法をきっちり作ったとしても、子供たちに、ちょっと信仰生活を送る人は確かに苦難が多いです。でこの苦難を味わわせたくないと思って、子供がちょっと、ね、信仰生活守るの大変だよお父さん、あいいよいいよ、そんなに無理しないで信仰生活守らなくていいんだよって、ね、そういうこともノアはしなかったんです。きっちりと、いや神様必ず報いてくださるお方だから、今信仰生活を送るのは大変でもしっかりと行いなさい、船を作り続けなさい、そういうふうに励ましていったんです。だからこそノアの家族、ね、このセム、ハム、ヤペテ3人命をきっちりと流れさせたんです。もし、ね、家族の一人が、ね、ちょっと信仰生活するのは大変だから、ね、自分も世の生活がしたいよ、ね、そういうふうにその子供の声に妥協していたら、ノアは、ね、今人類には3種族が、ね、白人、黄色人種、黒人と、ね、3つおりますけども、ね、1つでも2つでも欠けていないということは、ノアはきっちりと3人とも、ね、信仰の継承をさせたんです。いかに世界が邪悪であったとしても、子供たちにきっちりと信仰を継承させたからこそ今私たちはいるんです。そしてノアが箱舟作りにも妥協しなかった。神様からこの寸法が与えられたら、その寸法通りにしたからこそ、ね、この自分の家族だけでなく多くの命、動物の命たちを後の世に流れさせたんです。ノアのノアという名前、それは新しい希望という意味だ、ね、あの白のシーズのメッセージで見ましたね。創世記5章の名前の意味を一つ一つ見ていきました。ノアの名前は慰めという意味もあります。新しい希望という意味もあります。ノアはその信仰の上に全世界にとって、全生き物にとっての慰めとなりました。そればかりではありません。ノアは神様にとっての慰めにもなりました。彼が言われた、主から命じられたことをそのままその通りしたからです、ね、6章22節にノアは全て神が命じられた通りにし、そのように行ったとあります。これが命を新しい世代へと流らえさせるもののコツです。その特徴です。神様から命じられた通りに守り行う人で、まあ、今の時代確かに信仰者を育てることは難しいかもしれません。神様が皆さんに望んでおられること、それは一大事業のような箱舟を作るかのような、そういうものかもしれません。でも可能なんです。ノアは100年がかりでそれを仕上げました。私たちもですね、ね、巨大な船が、ね、1日一晩とかで、ね、すぐにポンってできて、で、そういうことを望むんですけども、でも皆さんの信仰生活は本当に1日1日をですね、本当に従順と服従の、まあ、毎日地道で、ね、ちょっとあまり格好のいいものには映らなく見えるかもしれないんですけども、でも後になってみるとですね、このノアのしたこと本当にかっこいいんです。とてつもなく素晴らしいんです。こんな時代に、こんな邪悪な時代の中で一家すべてをしっかりと信仰者として育て上げて、伝道者として育て上げ、多くの命、動物たちの命を救い出した、本当にすごいな。NHK のなんか特番とかで本当にかっこいい人たち、偉大な事業を成し遂げた人たちをよく見ることができるんですけど、ノア本当にかっこいいですね。素晴らしいですね。信仰者、それは天の御国から見ればとても素晴らしいんです。地上ではそう見えないかもしれません。誰からも、ね、相手にされない。ノアの家族もバカにされました。 相手にされませんでした、ね、100年間ずっと伝道をずっと、ね、巨大な船を作り続けても、ね、人々からは、ね、受け入れられない、馬鹿にされてきた。でも後になってみればこの一家が命を後のように流れさせた、産んで増えて地に満ちていったんです。今皆さんのその歩み、あんまかっこよく見えないかもしれません、あまりパッとしないかもしれません、でも信仰をしっかりとですね継承していく、それ天において、あなんて、ね、素晴らしい、ね、私の仲間たちだ、ね、信仰の偉人たちは皆さんのことを、ね、見ているんです。イエス様も天のところから、見よ私の子供たち、こんな邪悪な世代の中にあってしっかりとあんなに苦労しながらも信仰を継承している、しっかりと一人一人に与えられた箱舟を建造している。皆さん一人一人それぞれ職場は違います、それぞれの、環境も違います、でも皆さん一人一人が建造すべき箱舟あるんです、この地上で、ね、それは100年がかりかもしれません、でもきっちりとですねそれが実体化されていった時、皆さんの信仰は明らかになるんです。信仰は実体化されてこそ本当に証明されるんですね。ノアは箱舟という巨大な実体を作って、そしてノアの巨大な信仰が実体化されました。皆さんは今この地上でどんな実体、信仰の実体を持っているでしょうか。それは、ね、一家の長として家族を育てる、ね、ことかもしれません、ね、あるいは子供たちという実体かもしれません。皆さんの、その職場、皆さんがいることによってどんどんどんどん改善されていたという実態かもしれません。神様は皆さん一人一人にそれぞれ、ね、建造すべき箱舟、ね、与えられております。チャレンジが与えられております。どうか皆さんもこの邪悪な、ね、になりつつある世代の中において、ね、ノアのように新しい命、清らかな神の子たちの命を受け継がせて、そして世界にとって慰めとなり、神様にとって慰めとなりますように。そして皆さんも信仰によって、ね、命を、多くの命を、ね、伝道者として救う皆さんでありますように。またノアは信仰によって、ね、滅ぼされるべき世界から水の中をくぐって新しい世界と命をつなぎました。どうか皆さんも信仰によって、新しい新天新地、新しいエルサレム、夫のために飾られた花嫁のようなエルサレムへと導かれて、そして命を後へとつなげる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれよりしばし皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。皆さん一人一人に与えられている建築すべき箱舟、また皆さん一人一人が伝えるべき子供たち、娘たち、それにしっかりと信仰を継承できるように、今しばし祈りの時を持ちたいと思います。
Thank you.
望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。主よ、私たちもノアのようにまだ見えていないことを、神様から示されたことを、この御言葉の真理をあたかも見たかのように信じ信頼し、御言葉の通りに歩み、ノアたちのようにしっかりとその信仰の実態を築き上げ、私たちの伝えるべき命たち、息子娘たち、あるいは家族たち、両親、親類一同、あるいは友人たちにしっかりと命を伝えて、そして一人でも多くの命を救うことができますように、イエス・キリストという箱舟の中に多くの命を誘うことができますように、そして私たち自身のその信仰により命を、後の時代に私たち自身の命をつなげることができますように、どうかしよう、今この小さきノアたちを、一人一人をあなたが導いてください。この邪悪に満ちつつあるこの世代の中において、しっかりと信仰を保ち続け、妥協することなく主から与えられた寸法通りの箱舟を一人一人築き上げて、そうして失敗することなく信仰にあって勇者としてどうか整えてくださいますように、今日いただいたこの命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の340番を持って主を褒めたたえ賛美いたします。賛美の後に献金の感謝のお祈りをいたします。 献金の感謝のお祈りをいたします。今日もあなたを慕い求めてあなたの御前に集ってきたこの小さきノアたちです。どうかしよう、一人一人その信仰の通りになりますように。信じる通りにあらゆる病が癒され、あらゆる必要が満たされ、あらゆる虐げが遠ざけられ、この地において栄えるものとなり侵害となることがありませんように。どうか一人一人の仕事の手の技を祝福してください。学業を祝福してください。家庭を祝福し、命を豊かに満ち足らせてください。一人一人が病が癒され、あらゆる束縛が解放されて、あらゆる敵が打ち砕かれますように。イエスよ、どうか一人一人を守り祝福してください。多くの命たちを後の時代に引き入れたノアのように、どうか一人一人が伝道者として用いられ豊かにされていきますように。どうか一人一人のイナゴを叱りつけてください。作物を邪魔するものを取り除いて、また職場において命を邪魔するものを取り除いて、あなたの命豊かに満ち足らせてくださいますように。ノアのようにしっかりと邪悪な時代においても心を絶むことなく信仰を受け継ぐものとしてください。そして本当に多くの命たちを救い出して、その命たちから感謝されて、本当にありがとうと、あの時本当にしっかりつけてでも箱舟の中に入れてくれてありがとうと、主を多くの命たちに救い感謝されるこの小さきノアたちでありますように。主をどうかこの時代において一人一人を祝福してください。今日いただいた全ての恵みに感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン、
アメン。
ではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。 そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。